はい、皆さんこんにちは。私、日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをしてます佐藤と申します。で、本日は社内業務システムエンタープライズロブアプリとして展開する Windows ストアアプリの開発と展開ということで約50分皆様と、お付き合いしていきたいと思います。で、私昨年1年間まさにこの領域をパートナー様と一緒にエンドユーザー様のご訪問したりですとか、あるいはパートナー様がパッケージを作られる際にストアアプリ化したいといったお話をよく聞きまして、この1年間ずっとその仕事ばっかりやっておりました。ですので、そこの中で得られたさまざまな情報を皆様と共有できればなというふうに思っております。で、本日の目的は私の方からどんなことをお話ししようかというと、Windows ストアアプリの開発展開についての理解を企業システムという観点でカットで理解を深めてもらうための努力をしていきたいと思います。併せて単純にそれだけではなくて、じゃあ役立ちそうなライブラリーだったりとかサービスだったりとか、生産性高くできそうなツールだったりとか、なんかいいものないですかねといった部分もいくつかこう答えていこうかなというふうに思っています。その結果、皆様にはぜひ、あ、こんな便利なものがある、あ、こんな方法があるんだ、知らなかった情報もあるし、もしくは今まで知ってた情報がこんなふうに整理されたんだといった情報をもとにして、ぜひ Windows ストアアプリの開発を特に企業向け社内向けに展開していただきたいなというふうに思っております。すぐ本番ということではなくて、さまざまな形でトライアルしていく、皆様の社内の関係者の方と話し合っていろんなことを進めていくといったきっかけとなればいいかなと思っております。で、社内システムに関わらずシステム開発全般かと思うんですけども、設計して開発してテストして配置して、で、その結果を受けていろんな稼働状況をモニターかけていって、そしてその情報をもとにバグレポートを受けたりですとか、パフォーマンスが出ないって言葉を受け取ったり、あるいは機能改善の要求を受け取ったり、利用率を見たり、そういった情報をもとに開発のプロジェクトを再度立ち上げていって、どんどんどんどん機能改善していくといったスピード感でものを作っていくかと思います。それが1週間で回っていくのか、1ヶ月で回るのか、あるいは1年というスパンで回るのか、各システムの要件によってそこは変わってくるかと思うんですけども、基本的にはこの流れかと思います。じゃあ、こういった流れの中に Windows ストアアプリケーションをじゃあ適用しようかなというふうな検討をしたときに、お客様からよくいただく質問、パートナー様からよくいただく質問は、 Windows ストアアプリらしい画面設計はどうすればいいんですかといったところがまず大体入ってきます。もちろんその前に、ウェブとどう違うの、デスクトップの通常のアプリとどう違うのといったご質問もあるんですけども、そういった質問に対してタッチで使える、タブレットも使える、デスクトップでも使える、ノートでも使える、既存資産が有効活用できるといったいろんなこう観点から、じゃあ作ってやっていこうかなといった際、作るっていうのが決まった段階で次何が起こるかというと、本当にこれ皆さんも多分ふすっと笑った方たくさんいらっしゃるかと思うんですけども、どういう画面設計すればいいんですかとかまず入ってきますですよねと。あ、でも画面設計も出来上がった、じゃあその次がです、Windows ストアってコンシューマー向けのアプリケーションってよく見るようになってきたけども、一般公開しなきゃいけないのかな、ストアに公開しなきゃダメなのかなといったような話まず聞きます。で、今度これは最近も私のパートナー様から、いや、アプリ作ったんですけどもこれ公開したくないんですよ、どうしたらいいんですかってこう本当に話を受けました。こういうのあります。で、知ってらっしゃる方は、サイドローディングっていう方法がどうもあって、 Windows ストアを経由しなくてもインストールできるらしいよというところまで分かってると。じゃあ開発者って何しなきゃいけないの、お客様どんなものを用意しなきゃいけないの、 OS のバージョンはエディションは、そういったことも次に質問として出てきます。で、実際にアプリケーションを作っていく段になってくると、せっかく今まで作ってたデスクトップのアプリケーションもあって、業務的にはこの業務を使いたい、でも一方で部分的にストアアプリ化しました、じゃあその部分的にストアアプリ化した部分と上手に何か連携させる方法ってないんでしょうかといった疑問も出てきます。今度は機能的なものです。タブレットのアプリ作りました、外に持ち出します、通信環境は必ずしも潤沢ではない、オンラインオフラインのケーパビリティ機能性を高めていきたい、どうしたらいいんですかねといったような、その実際の行動部分のご質問もできます。そしてやはり今までのサイクルの中にこう流すために重要な点、もう一点目ありますよね、システムを安定稼働させたい、何かクラッシュがあったとき、意図しないクラッシュがあったとき、それを迅速に収集してそれを開発チームに伝えてアプリを修正かけていきたい、 今までやってたサイクルと同じようなことをやっていきたい。ストアプリってそんな仕組みがあるんでしょうかねといった部分に聞かれます。特に最後の部分はパッケージメーカー様だけではなくてシステムインテグレーター様からもよく聞くご質問です。やはり従来型のそのいろんな情報収集するってメカニズムに乗せていきたいといったことがあります。もちろんその他にもストアプリと WPI のアプリケーションのコードの違いでどうあるんですかとかいろんな質問ありますけども、ストアプリ化するにあたってこう意思決定どんどんどんどん決めていくフェーズの中で出てくる代表的な質問、この6つまず挙げさせていただきました。特にこの中で今日はこの青の部分、4つの部分、ただ4つの部分なんですけども、実際には配置の部分としての2つ、既存資産の部分での1つ、クラッシュレポートのようなものの1つということで、アプリの配置、既存資産との連携、アプリの稼働観測監視という3つのテーマをこれからお話ししていって全体をまとめるという流れでお話を進めていきたいと思います。ではまずアプリの配置方法からいきましょう。すでに Windows ストア以外からもインストールできますよって言葉を申し上げたんですけども、ちょっと改めて整理させてください。まずこちら画面見ていただいて、左側の部分 Windows ストア、 Windows Phone ストアとございます。これはいわゆる一般公開されているマーケットプレイスで、誰もがアプリケーションを開発者登録していればアプリケーションアップロードできて、そこに対して対応するデバイスがあれば、ユーザーマイクロソフトアカウントを用いてアプリケーションをダウンロードもしくは購入して使うといったようなマーケットプレイスが左側です。ストアおよびフォンのストアあります。アプリケーションとスタイルとしてはこういったストア対応のアプリケーションを作るんだけども、社内的に展開するときはストアからダウンロードさせなくない、あるいはグループポリシーで Windows ストアにアクセスさせないようにするという設定ができるようになっているんですけども、そういった設定をしているので Windows ストアにはアクセスさせられません。させたくないです。でも便利なアプリケーションは使いたいです。どうするのか。内部設置先、企業の中に設置されている先からインストールする方法がございます。技術的な細かい点を言うと、例えばファイルサーバーを使ってインストールするですとか、システムセンターを使ってインストールする、インチューンを使ってインストールするといったようないろんな方法がございますけれども、いずれにせよストアを経由しなくてもインストールすることがまずできるという部分で、まず認識をリセットみたいな話してください。できるんだという点。じゃあ具体的にこの画面どんなことを意味しているかというと、こちらどういうモデルになっているかというと、真ん中にマネジメントサーバーという雲の形があります。で、会社のポータルという四角がございます。この会社のポータルの四角になっている部分、何かというと、インチューンのクライアントである Windows ストアアプリケーションで会社のポータルというアプリケーションがございます。そちらは、インチューンと連動してアプリケーションを展開することができます。内部設置されているシステムセンターとインチューンが連携して会社のポータルとアプリケーションを経由してアプリケーションをインストールする、そのアプリケーションです。こういったような方法もございます。もちろん既存の、Windows のイメージに対して大量配布のために使うような技法ですよね。使ってあらかじめ OEM のプレインストールのようなイメージで社内アプリケーションをどんどん組み込んだ状態のパッケージを作って、でそれを大量に一斉導入するといったの方法ももちろん取れます。ここの絵はそういう展開方法ではなくて、ユーザー様が、利用者の方がインストールかけるといったようなシナリオになっております。で、こういったような内部設置先、自社で持っているリソースからインストールする方法を我々サイドローディングと呼んでいます。まず技術的な質問の、一つの項目、 Windows ストア以外からインストールできるという点ご説明しました。じゃあこのサイドローディングなんですけども、簡単にできるんですかね、何か注意点ありますかね、聞かれます。3つのポイントに分けて説明していきたいと思います。まず1点目、ライセンスの問題、2点目、実行環境に対する設定の問題、3点目がアプリ側でどんな準備をすればいいのかという準備の問題があります。主に前半の2つは、運用管理の方がよく見られていて、アプリ側での準備の部分は会社が見られるところ、場合によってはアプリを展開する際にアプリがこういうふうな環境で使えるんですよっていう事前チェックをするために、ライセンスの問題ももちろん会社の方で押さえておかなきゃいけないポイントかと思います。この3つがポイントになります。まず Windows 8.1 アップデートからなんですけども、そうか、まずライセンスの問題、エディションですね、エディションの問題まず先に行きます。エディションとしては、Windows 8、Windows 8 Pro、Windows 8 Enterprise というふうに、ざっくり3つのラインナップがあって、Windows RT、計4つになってきます。この Windows の8の、いわゆる無印と呼ばれるもの、こちらの方はこのサイドローディング対応しておりません。 理由としては基本的にコンシューマーモデルですと、一般消費者の方が利用するモデルですということで、企業の中で使わないでください、使うものではないですということで分離します。もしも皆様のお客様が例えば代理店の方で、いわゆるこう量販店から買ってきて通常の、無印のものを使ってますよと言った際は、サイドローディング使えませんので、2つの方法としては、Windows ストアから公開してダウンロードしてインストールしてもらう方法が1点、もう1点目はじゃあお客様の環境もぜひプロですとかに変えてください、そしてそういったサイドローディングの環境を使ってインストールするようにしましょうよというふうにやる方の点、この2つの方法になってくるかと思います。で、2つ目が OS のバージョンです。代表的なバージョンとしては8と、まあ、8.1 アップデート、この2つがあるかと思います。で、基本的にどちらも、そのプロエンタープライズともに RT ともに、サイドローディングができますよという点で、注意点がドメイン環境においての注意点が1点だけございます。8の場合ですと、プロはドメイン環境でもサイドローディングキーと呼ばれる別途キーが必要になってきます。 8.1 アップデートではドメイン環境でもサイドローディングキーはいらないですと、 8.1 アップデートプロはドメイン環境に入っていればサイドローディングキーがいらないですといったような、まあ、機能的な制約がございます。それが基本的に一緒ですと。で、最後サイドローディングキーの入手です。これはセレクト以上の、ボリュームアップライセンスを持っていらっしゃる方、 Windows に限らずオフィスでもいいです。そういったボリュームライセンスを持っていらっしゃる方はサイドローディングキーを無償で入手することができます。合わせてこのサイドローディングキーなんですけども、そういったボリュームライセンスを持っていない方は約1万円前後の金額でサイドローディングキーを購入することができます。で、注意点としましては、このサイドローディングキーはOS に対して組み込むものですので、パッケージアプリケーションに対してくっつけてお客様に提供するということができないというのが注意点です。サイドローディングキーはあくまでお客様にご購入いただくと。もしも皆様がパッケージを提供する側だとしたらば、サイドローディングキーそのものはお客様に購入していただく必要があります。これは注意点としてあります。これはライセンス上の注意点です。で、2つ目が実行環境の注意点です。サイドローディングキーっていうのは何かというと、OS が Windows ストアアプリケーションをサイドローディングで受け付けることができますよという機能を有効化するための鍵になります、キーになります。ですので、そのキーを有効化する必要がございます。エディションによって細かくちょっといろんな方法がございますので、ここでは詳細割愛しますけれども、そういったことが必要ですと。で、3点目が、そうですね、そしてポリシーの有効化。通常 Windows ストアアプリケーションは Windows ストアというところからダウンロードされたものしか実行できませんというふうにセキュリティ上の制約がかかっています。それをサイドローディングキーで有効化した上で、さらに他のところから来たアプリケーションも実行できるようにしますといった部分の機能を有効化するということがございます。それはグループポリシー等を使って一斉配布で各クライアントに展開するということができます。またサイドローディングキーも各クライアントに対してグループポリシー等を使って配ることができますので、一括管理している環境でしたらば、サイドローディングのための環境を整えるというのは非常に楽に実行できるかと思います。ここまでがまず準備の段階です。で、最後、これがアプリ側にとって一番重要な点です。アプリケーションは Windows ストアからダウンロードしてくるアプリケーションは Windows ストアの証明書がついた状態でデバイスに組み込まれてきます。 Windows ストアアプリケーションは証明書を必要とします。サイドローディングの場合、そういったような Windows ストアが付与するような証明書がないので、別途証明書を付与する必要があります。これが注意点です。パッケージに対して証明書をつけて署名する必要があるという。これが注意点です。じゃあこの証明書なんですけども、どうやって準備したらいいでしょうか。3つの方法があります。まず1点目、いわゆるオレオレ証明書です。もうすでにアクティブ X のコントロールですとか、ウェブの中でのこういうアプリケーションをダウンロードするインストーラーファイルですとか、ドライバー開発されているですとか、そういういろんな方いらっしゃるかと思うんですけども、そういった場合に、MakeCertExit という Windows SDK に入っている、証明書を作るためのツールがございます。その証明書の作るツールを使って、証明書を作ってアプリケーションにシールをかける、証明書をつけるといったこともできます。ただしこれ開発の時だけの運用だったりとか、 あるいはその開発環境下でサイドローディングがちゃんとできるかとのテストのために使っていただくかはいいんですけども、できるだけ運用環境ではこういったオーラル証明書はやめていただければいいかなと思います。技術的にはグループポリシー等を使ってそのオロオロ証明書を入れて全部のデバイスにオロオロ証明書を配れば確かに技術的にはできるんですけども、でもセキュリティ的に果たしてそれがいいのかという議論がお客様の会社等でも起こるかもしれませんので、極力このオロオロ証明書、自己証明書ですね、自己証明書はやめた方がいいのかなと思います。じゃあ2点目です。これ企業内の証明書発行機関と関連付けた証明書です。自社内でアプリケーションを開発してますよって場合ですとか、あるいは委託先からソースコードで納品されて自社内でビルドしてパッケージを作る場合、そういった場合は社内の認証局から証明書を入手してそれで署名するというのがいいかと思います。じゃあ社内的なその証明書発行機関としてはアクティブディレクトリーですとか、オープン SSL ですとか、そういったものが代表的なものとしてあるかと思います。そして3点目、これは ISV 様もしくはその SIR 様がパッケージ納品をしてお客様に展開したいという場合に有効な方法です。ベリサインですとかデジサートですとか、そういったような第三者認証局、証明書発行している認証局がございます。その中で SSL 証明書ですか、いろんな証明書売ってるんですけれども、コードサイニング証明書というのを調達してきて、それを使って署名するといったケースです。選ぶ際は MS オーセンティコード対応という証明書のタイプを選んでます。いろんなタイプがあって、フラッシュ向けとか Java 向けですとかいろんなタイプありますけども、この MS オーセンティコード対応というのを見てください。で、コード証明書というのは原則大体1年に1遍の確か更新サイクルのが多いですので、その1年に1遍の更新サイクルがあるんだなということは間違い忘れないようにしていただくのが注意点としてございます。まあ、こういった3つがあります。で、今日はここの企業内 CA と関連付けた証明書の部分をもう少し深掘りしてお話ししていきたいと思います。と言いますのも、ちょっとここかなりこう挑戦的な、こんな指さしてこう挑戦的な感じなんですけども、こういうことってありませんか？開発者側が作りました、社内展開します、サイドローディングには証明書が必要なんです、証明書を用意してください、運用管理者の皆様お願いします、要求しました。そうするとまさか、分かりました、証明書を作成する手順書を用意してくださいってことは多分言われないと思うんですけども、本当こういうことってないわけじゃないと思うんですよ。と言いますのも、社内の運用管理されている方はサーバーに対して SSL の証明書を当てるとか、まあ、そういったことはそうだよねっていうふうに納得感は非常に高いんですけども、コード証明って言われると、えアプリってなんか証明書でなんか署名しなきゃいけないんだっけっていうふうになるケース少なくないです。で、これ本当笑い話のようなんです。本当これ実際これあった話です。でもやっぱ開発者って証明局触ったことないので、あります？ないですよね。ないので、いや証明手順書してくれって言われてもちょっと作れないよなるわけですよ。そうすると何が起こるかというと、アプリの配布までにすごい時間かかって1ヶ月とか2ヶ月待ってやっと手順書ができてアプリが配布できましたというふうにこうずれるということがあるので、ちょっと私ここの部分の問題視していて、ここは何とかしたいということで、ちょっと今日はここの部分深掘りしたいと思います。まず証明書なんですけども、先ほど2つ言いました。1つがアクティブディレクトリー証明書サービス ADCS というふうに略しております。ものによっては AD スペース CS だったり ADCS って省略して、くっつけたりしますけども、まあ、AD スペース CS というのがあります。で、標準状態ではコード証明書、コードサイニングの証明書というのは生成できなくなっているので、できるように追加設定する必要がありますというのが注意点です。それが何かというと、カスタムテンプレート作成するというもの、これデモでちょっと見ていただきたいと思います。そして、必要に応じて証明書を発行する権限をドメインユーザーに与えると。もちろん管理者の方が発行して渡してあげてもいいんですけども、開発チームの方が自分でリクエストを出して証明書を入手するというセルフサービス型のサービスももちろんできますので、まあ、そういったようなことでドメインユーザーに対して証明書の発行権限を付与するというのも一つの方法であります。で、2つ目です。オープン SSL です。で、オープン SSL もコードサイニング証明書出せるんですけども、意外と情報ないんですよね、調べてみると。で、一生懸命私も社内でこう環境を作って調べてみたんですけども、 具体的には OpenSSL CFG の中にコードサイニングっていうのを指定しますと。拡張カニ用途という、まあ、Extended Usage という部分に書いてあげて証明書を作ると。で、証明書を発行するんですけど、その状態ですと Visual Studio に組み込めませんので、Visual Studio に組み込めるように PFX 形式に変換するということを行うと。そうすると開発者の方は晴れて Visual Studio の中に企業内で使っている証明書を入れて、自分のパッケージ、自分の Windows とアプリケーションを署名かけてサイドローディングで展開できるというふうになります。まあ、これが注意点です。まあ、その他の注意点としまして、サイドローディングではまあ2つの、サイドローディングでの注意点が1点と、業務アプリケーションを Windows などを経由してやっぱり発行したいよという点、この2つがよくご質問で受けますので、補足としてここに入れさせていただきました。まず Windows プッシュサービスを使ってサーバーからプッシュ通知を行いたい場合、Windows サーバーアプリケーションで右側からニョロッとこうトーストが出てきたりですとか、ライブタイルの更新ですとか、そういったものをすべてそのプッシュ型で、クライアントからのポーリングではなくてサーバーからのプッシュ型で通知することができるようになっております。で、その通知なんですけども、 Windows ストアアプリケーションの Windows ストアの、開発者ポータルの中からそういった設定を行っていくんですけども、サイドローディングのアプリケーションだとどうもできないんじゃないかというご質問があったんですけども、調べてみると、まあ、サイドローディングのプッシュ通知はもちろんできます。サーバーからのプッシュ受けられます。ただし Windows ストアに対する会社アカウント、法人ですと9800円、個人ですと約2000円でアカウントを登録してアプリケーションの枠だけを作る、アプリケーション名を予約するといったことが必要です。プッシュ通知するのはアプリの ID を取得するからです。その ID を作るために枠だけ作ってください。アプリの名前だけ予約してください。ですのでアプリ本体そのものはストアにアップロードして審査を通す必要は全くございません。アプリの名前を予約だけ必要ですというのが一つ注意点あります。で、二つ目、 Windows ストアを用いて業務アプリを配布したいというケースも本当にあります。その場合、会社の中の情報をストア上に全部晒すことになるのはやっぱり非常に良くないことですので、ユーザー認証、ユーザー ID、パスワードですとか、そういった認証ボックスを作っていただくですとか、あるいはアクティブディレクトリーに認証されたこのユーザーだけに使用できるアプリケーションですというふうに何らかの認証の口を持ってください。で、その上でアプリに対するコメントとして、これは企業内ですか、アプリケーションですという言葉であったりですとか、あるいはアプリケーションをテストするテスターの方はそのテストしないとストアに公開できませんので、テスター向け用に別途ユーザー ID パスワードを発行してテスター向けだけに発行して使ってくださいということで、ストアに審査する際のテスター向けコメントにユーザー ID パスワードを入れてくださいといったことがまあ注意点であります。まあ、その他はこういくつか注意点ありますけども、まあ、今日はそちらにも具体的にサイドローディングってどうするんだってものを見ていただきたいですので、ここでデモに入っていきたいと思います。で、こちらデモ関係で用意しました Windows 8.1 アップデートになりますですね。これ私が普段使っている会社で使っているマシンになります。ここに Visual Studio で作れるような開発環境を入れて、今回でデモ環境を用意しました。じゃあまずアプリの配置のデモからいきましょう。 Hyper-V マネージャーを起動ということで Hyper-V マネージャー起動します。で、実はすでに、Windows サーバー2012R2 を起動していて、その中で、システムセンター2012R2 を入れております。推奨環境としてはアクティブディレクトリのディレクトリサーバーとシステムセンター等のこういったサーバーが分けてくださいとか、 SQL サーバーはシステムセンター SQL サーバー使うので SQL サーバーはアクティブディレクトリのドメインコントローラー入れないでください、いくつかの制約があるんですけども、今回はデモということなので1個のマシンに全部入れております。で、ちょっとお恥ずかしい話なんですけども、私アクティブディレクトリを本格的にこう利用する、自分が運用管理者的に利用するのっていうのが Windows サーバー2000と2003の時やってからね、ほぼ10年ぶりだったんです。本当すごい大進化していて、これすごい便利だなというふうに感動しています。本当にアクティブディレクトリっていろいろと考えられてんだなと。またシステムセンターのコンフィギュレーションマネージャーというのを今回使うんですけども、かなりいろんなフィーチャーが組み込まれてて便利だなというふうに感じました。で、私もまあ、約数時間ほどでインストールできましたので、ぜひぜひ皆さんも、例えば MSDN もしでしたら MSDN のサブスクリプションを使って、 あるいはその評価板等ありますので、評価板使ってぜひこう環境を作っていただきたいなと思います。で、今回はインチューン等を使わずにこのシステムセンターの中で完結できるようにしております。で、本来その配布するのはインチューンを使って配布するんですけども、そこは多分システム管理者の部分見る部分ですので、特にこう開発者に関係する部分だけのシナリオをここにマッピングしてきております。で、こちらがまず Windows サーバー2012 R2 上の上で動いているサーバーマネージャーと呼べる管理ポータル、管理アプリケーションになります。ここで、はい、ツール下の方にこう行きましょうか。ツールって動かしていって、認証機関選びますと、これが証明書になります。証明書を発行するサーバーになります。で、こちらをクリックしますと、証明書テンプレートという枠がございます。ここで見ていただくと、よいしょ、今ビューに表示する項目がありますので、出てます。一生懸命読み込みします。ここに、はい、来るかな、来てくださいね、来てください、来てください、ちょっと時間かかってますね。はい、こういう形で証明書が入っています。よいしょ、コントロール1と、ここにもうすでにコード証明書というのが入っている状態です。規定値ではこれ入ってないです。この追加でこれコード証明書を入れましたと。じゃあこれどうやってやっていくのかというと、証明書テンプレート、新規作成、発行する証明テンプレート、こちらの操作を選びますと、証明書テンプレートの選択ということで出てきます。で、ここに今コード証明書を入れてますので、ここのリスト上には出てないですけども、ここのリストボックスの中にコード証明出てきますので、ここに選んでいただいて OK ってしていただければ、コード証明用の証明書が発行できる環境が出来上がります。これでコード発行できるようになりましたということです。で、必要に応じて、こちらの認証局に対するプロパティ設定のセキュリティ設定で、ドメインユーザー等に対して証明書の要求の権利ですが、そういった権利を付与していくということで環境を構築していきます。そして証明書を入手しました。証明書を入手してまして、まず次に開発機のマシンに移ります。開発機のマシンに移って、よいしょ、よいしょ、よいしょ、テストサイドローディング、こちら選びましょうか。こちら選んで、はい、アプリケーションのパッケージアップマニフェスト、こちらをクリックします。で、ビジュアルスタジオは規定でテストサイドローディング、このアプリケーションですとテストサイドローディングになってますけど、アンダーはテンポラリーキー .pfx という一時的なキーを使います。 Windows スターにアプリケーションをアップロードする場合は、これそのままデフォルト値のままでそのままやっていただいて大丈夫です。サイドローディングする場合は、このキーそのものやっぱり書き換える、別なものにしていただくといったような必要が出てきます。そこがどこかというと、パッケージ化の証明書の選択という部分になります。証明書の選択って選んでいただいて、証明書の構成、ファイルから選択で、受け取ったファイルを選んでこの中に組み込むということで、サイドローディングのパッケージが出来上がります。で、サイドローディングのパッケージはプロジェクト、ストア、アプリパッケージの作成で、アプリパッケージの作成を行っていて、 Windows スターにアップロードするパッケージを作成しますかという質問に対して、いいえを選びます。いいえを選んで、次へ作成しますと、でパッケージが出来上がりました。これで OK ですと。で、パッケージが出来上がったところで、次はこちらがシステムセンターコンフィギュレーションマネージャーになります。受け取ったパッケージを IT プロの方、運用管理者の方は、このシステムセンターコンフィギュレーションマネージャーを使ってアプリケーションを組み込みます。もちろんファイルサーバーとかありますけど、今回はこのシステムセンターを使います。はい、システムセンターの中に入れて、ソフトウェアライブラリーを選んで、アプリケーション、今すでに1個入ってますけども、同じような手順やってみましょうか。アプリケーションの作成、ここでアプリケーションを組み込んでいきます。組み込めるアプリケーションとしましては、いわゆる Windows インストーラー MSI の形式だったりですとか、 Windows ストアアプリケーション AppX、 あとは Windows ストアそのものに入っているリンク情報を組み込んでアプリをインストールさせるための仕込みも持っています。その他 Windows Phone のアプリケーション、 iOS、Android のアプリケーションだったり、ストアだったり、なんと MacOS ですとか Web のアプリケーションですが、まあ、いろんなものが入ってます。あとアプリケーション仮想化のアプリケーションバーチャル JSON ですとか、まあ、いろんなものが入ってます。 じゃあここでは Windows ストアアプリケーションを選んでいただいて参照で、よいしょ、ナオギス AD とで、アプリケーションの視野のアップパッケージのテストサイドローディングのこちらを選んで開く、次へ次へ次へ次へ、これを行ってアプリケーションがシステムセンターの中に登録されて配布可能な状態になってきます。ちょっと時間がかかりそうなので、こういった形で運用管理の方はシステムセンター等を使って皆さんが作ったアプリケーションを展開できるようにするというんだなというふうに覚えていただければいいかと思います。はい、それではスライドに戻りたいと思います。今見ていただいたのは証明書の問題、証明書発行するの大変そうだよね、でも見ていただくと分かる通り、あ、結構意外と簡単に発行できるんだなといった部分、また作られたパッケージも開発ツールと連動した形で、開発ツールで作ったパッケージをシステムセンターとのインフラを使って配布できるんだなといったことが見えてくるのかなと思います。次によくいただく質問、配布の問題解決しました、既存資産とどう連携するか、既存デスクトップとどう連携するのかといったご質問と受けています。いくつかの連携方法があります。一つ目としてはサーバークラウドを通じた連携の方法、アプリをそもそも分けてしまって、サーバーだったりクラウドに置いてそこと通信させて連携させましょうやと、タブレットはタブレットらしくライトウェイトに使いましょうやといった方法が一つあります。とはいうもののそこまで既存資産をバッサリと分けれるほど業務は単純ではないですと、いろんな複雑な業務がありますといった場合にどうしてもデスクトップと連携する必要が出てきます。じゃあそういった場合どうすればいいのか、単純な例としましてはクリップボードを使ったり出力したファイルをインポートするであったりといったような、特にアプリにこう改変を加えないようなパターンとしての連携方法があります。クリップボードをコピペで持ってくる、 CSV 出力したのをインポートする、エクスポートする、そういった方法をまず真っ先に思いつくかなと思います。で2つ目、拡張子と関連付けたりでアプリケーションを起動する、もしくはカスタムプロトコル、ウェブですと HTTP コロンスラスラでブラウザが立ち上がると同じように、例えば MS-My アプリコロンスラスラってやると立ち上がるアプリケーション別途作って、もしくはそのアプリケーションに対してそういった起動するような口を作ってあげてアプリケーションから連携させるという仕組みです。カスタムプロトコルと言ったりしております。もうちょっとなんかこう良さそうなファイル参照でクラスライブラリ参照みたいな、もうちょっと楽ちんな方法ないのかなと、もうちょっと良い方法ないのかなと、この2つなんとなくこう難しそうだな、ちょっと大変そうだな、もうちょっと良い方法ないかなというようなご質問を受けます。じゃあこの開発者フレンドリー、皆さんにとってすごくやりやすい方法どんなものがあるかというと2つございます。まず1点目、ローカルの通信を使う方法です。ローカルにウェブサーバーを立てて HTTP コロンスラスラローカルホストで通信してやり取りするというやり方あります。ローカルのプロセスの中でこう通信させるやり方、これが一つです。で2つ目、アプリブローカーと呼ばれる仕組みを使って、クラスライブラリを直接参照するイメージで組み込んで呼び出すといったような方法です。この2つの方法ございます。ちょっと1点ずつ説明していきます。まずローカルの通信なんですけども、 Windows 8.1 アップデートにおいては、ローカルの通信が緩和されています。通常 WinRT アプリケーションというのはアプリコンテナと呼ばれる、サンドボックスですね、そういった環境に入ってローカルとのマシンとの通信ができなかったり、タップセスと連携する際は、チャームの共有ですとか検索ですとかそういった一部機能を使ってじゃないと連携できないといった仕組みがございました。セキュアに保つ仕組みがございました。でもこれだとデスクトップにあるようなアプリケーションと連携がしづらいですと。技術的にはローカルホストとの HTTP 通信等は 8.0 の時からできたんですけども、ドキュメント上を具体的にできるようにします、使ってもいいですよというふうにされたのが 8.1 アップデートからです。通信する、ファイアウォールの構成を行ってデスクトップアプリと通信させるということです。じゃあ2点目、アプリブローカーです。アプリブローカーはこれ 8.1 アップデートから追加された機能です。デスクトップアプリに対して デスクトップってまあドットネットのクラスだったりとか C プラだったりとかそういった WinRT の環境下ではないので、このデスクトップアプリが WinRT から呼び出せるものですよっていうふうに思い込ませるような、思い込ませるとちょっと変ですよね、思ってもらうような口を用意します。スタブとプロキシを用意します。そしてそこに対して WinRT アプリが通信を行って呼び出しを行って、デスクトップアプリの API を最終的に呼び出すと一定の方式になります。ですのでアプリから見るとクラスライバリー参照してますというふうな見えている状態で、通常のコードを書いているイメージでコードを書けますといったような状態です。ですのでアプリに対して特別なコードの記述はございません。ただしこの WinRT アプリがこのスタブプロキシを呼び出すんですよというのを認識させるため、実行時に認識させるためにアプリケーションマニフェストに一定の記述、一定ルートの記述があります。またこのプロキシスタブというのは、双方向での情報のやり取りする必要がございますので、 Visual C++ を使って作成するといったことが注意点としてあります。マニフェストの例としましてはこちらですよね、はい、アクティブクラス ID、 クラス名が入ってきて、そのクラスに対するファイルがどこにあるのかというファイルの場所を格納するといったような方法になります。これは既存資産との連携方法です。一長一短すべての方法があります。ですのでこれは選択肢でどの方法を選べばいいのかと、ぜひぜひ皆様にご検討いただきたいなというふうに思います。ということでここで、こちらの既存資産との連携のデモに入っていきたいと思います。今回既存資産との連携にあたってデモなんですけども、皆様が教材を使ってすぐに評価できるようにということで、はい、すでに公開されているもの、ユージングループバック云々とこういうドキュメントですと、こちらのリンクの方に SDK のサンプルコードのリンクございますので、本当にもう皆様会社に戻られましたらば、いや、あるいはここでもすぐ確認することができます。こちらユージングネットワークループバックインサイドローディド Windows Store App というのがこちらになります。もう1点目の方がブロークド、Windows ランタイムコンポーネンツフォーサイドローディド Windows Store App と、ドキュメントそのものは日本語になってるんですけども、このサンプルコードに対するリンクは英語の方にしかまだ入ってませんので、ちょっと英語の方をご紹介させていただきます。こちらの方を使いますとすぐ、会社戻られましたらすぐ確認できるかと思います。じゃあちょっとこちらの呼び出し見ていただきたいと思います。後半、どうしようかな。こちらからいきましょうか。じゃあ、REST サービスホストと REST サービスクライアントのこちらでいきましょう。通信の方でいきます。ローカルホスト通信の方でいきます。ビジュアルスタジオを2つ立ち上げます。一方はサーバーです。一方は UI 側、ストアアプリの方です。じゃあまずサーバーの方から立ち上げましょう。よいしょ、こうとしますね。サーバーの方、ネットワークグループホストということで開始しますと、コマンドプロンプトでアプリケーションが起動します。サーバーアプリケーションが起動します。でここに対してストアプリを起動かけます。よいしょ、ここですね。あっとっとっと、よいしょ、どこだ、こちらですね、失礼しました。じゃあこちら呼び出します。呼び出しますと、本当にこれコミュニケーションしてるのということで、こちらハローワールド Go ってやりますと、こちらの方にデスクトップの方にデータが行って、その結果が反対に戻るといったようなことになっております。でこちら WCF、ASP.NET のシグナル R 等を使ってこの呼び出しを行っています。ですので中は HTTP ローカルホスト9000番台呼んでいて通信を行っているといったような状況です。この通信の状況なんですけども、こちらのネットチェック、チェックネットアイソレーションという Windows 8のコマンドですとか、あるいはこちらの その通信状況をのファイアウォールの空き状況を見るものとして、コードプレックス上にあるこういったユーティリティツールございますので、こちらの方でループバックが通信されると開放されたんだというのが見ることができます。今ファイアウォール 実は全部オフしたんですよ。オフしたのでこういったエラーが出て通信できなくなりました。デバッグ一旦終了して、はい、よいしょ、こういったように今全部通信がクリアでオフしましたので通信エラーになっております。ただ規定でこういったようにファイアウォールの設定というのはユーザーサイド、アプリケーションを配布する側でファイアウォールにしますよといったことがあります。ビジュアルスタジオってこのオンのことを自動的に開発環境でやってくれるんですけども、運用環境ではこのオンすることはシステム管理者等の方の作業として行っていただく必要があります。ここが注意点としてあります。ネイティブアプリケーションを配布する際にそういった管理者権限でインストールしていただいて、ファイアウォールの設定を変えていただくといったの方式を取ることになるかなというふうに思います。これが通信の部分になります。ではこちらスライドに戻ります。で最後に、通信の部分もありましたので、アプリそのものが安定稼働するのかといったような稼働監視の部分になります。まず規定値では Windows Store にアプリケーションを上げた際は Windows Store のダッシュボードでクラッシュレポートを見ることができます。ウェブのサイトから見ることができます。ただし条件としてはアプリが Windows Store を通じて公開されているということが1点、2点目がエンドユーザーの方が、ユーザーエクスペリエンスプログラムに参加しますと、クラッシュレポートを上げてもいいですよという状態を設定をオンしてくださっている方、その条件を満たして初めてこのクラッシュレポートが出てきます。また Windows Store に公開しますので、業務アプリケーションではちょっと使えないシーンが出てくるのかなというふうになります。じゃあ別な方法です。別な方法としてはアプリがクラッシュしたエラーが起こったって時に出てくるのがイベントビューアーになります。このイベントビューアーに Windows Store アプリケーションログ出しますので、そのイベントビューアーにログを出したりすることで監視することができます。ただ、Windows の、C#VB.net、C++ で作った時はWindows ログのアプリケーションの下にできるんですけども、アプリケーション名でログができるんですけども、 HTML で作った時はアプリケーションを実行するコンテナ上で実行しますので、そのコンテナ名が検索対象になります。こちらがそのアプリの注意点としてあります。ただ規定値としてはこういったイベントビューアーに出ますので、イベントビューアーのログをサーバーサイドのツールを使ってこう回収していって調べるといったことになります。ただこれもっと便利に開発者サイドで意図的ログを出して意図しログを収集する方法がないかということももちろん検討すべき項目になります。アプリへ組み込むライブラリーサービス、どんなものがあるのかなというのをここでお話ししていきたいと思います。まず1点目がロギングの API です。こちら Windows 8.1 から追加された API になります。ただこれはエラーが起こったのを感知して、イベントとして感知してそれをログとして出力するというふうな考え方になってますので、自分の好きなタイミングでこの画面が出ましたよみたいなログを出すといったような用途ではないです。あくまでもこれクラッシュですとか安定稼働してない、安定稼働させるためにクラッシュしたところを特定するためのログ情報を収集するための機構というふうに見ていただければいいかと思います。またログそのものはファイルとしてこう出力されるんですけども、そのファイルを定期的にこうピックアップしてサーバー上に返す、あるいはクラウド上にアップロードするといった仕組みはこのログの API では入ってませんけども、実装可能なように API 設計がされております。コード例としましては、ログのセッションを発行してログのチャンネルを生成してイベントハンドラーを登録していって書き込み処理等を行うと、メモリー上のものをファイルにバウンド書き込むといったようなコードをここに書いていただくことでエラーに対するログを書くことができます。またエラーもワーニングですとか、ノーマルの状態ですとか、いろんな状態、全部で4つかな、4つの段階のログレベルを収集することができます。これがログセッション、ロギングの API になります。で2点目なんですけども、これはもう少し柔軟なログの出力方法ができます。これはどちらかというとエラーログを回収するというよりはユーザーの利用状況ログを回収するというような仕組みとして捉えていただければいいかと思います。これ何かというと、ビジュアルスタジオオンラインに組み込まれているアプリケーションインサイトというプレビューのサービスになります。ウェブのアプリケーションだったり Windows のアプリケーションであったり、Windows の4の8ですよね、8のアプリケーションに対応しているものです。現在プレビューですので、まあ、サポートラインはそういったにやってます。またこのアプリケーションインサイトは Azure、Windows、Microsoft Azure の中に組み込んで、ログ情報を収集するですとか、稼働状況を調査するということができます。アプリケーションの利用状況であったり、あるいはカスタムでこういう情報を出したいよってものを追加したりすることができるようになっております。じゃあ具体的な行動例どうなっているかというと、こちらが、アプリケーションインサイトに接続するための番号になります。こちら0000というふうに ID が振ってあるんですけども、こちら皆様のアカウントで生成される番号を使っていただきます。そしてカスタムのイベントということで、クライアントアクティビティエンジャーチャンネルうんぬんかんぬんとこう入れていただくと、まあ、いろんな情報がアプリケーションインサイトの中に発行されていきますとなります。ということで、ではこのアプリケーションインサイトをちょっとデモで見ていただきたいなというふうに思います。よいしょ、ログテレメトリーでアップインサイトの方ですね。じゃあアプリケーションインサイトの方を起動します。で、今どんなアプリケーションを作っているかというと、ものすごくシンプルなアプリケーションです。画面1個あってボタンが2つあるだけのアプリケーションです。で、ボタンそれぞれ押すとアプリケーションインサイトにカスタムイベントを発行するといったようなタイプのアプリケーションになっております。ちょっとコードから先見ましょうか。コード見ると、はい、コンストラクターの部分にアプリケーションインサイトの点画面表示しましょうか。シフトオルトエンターコードが入っております。そして、こちらのメインページザンブルが、まあ、ボタンが2つほどドンドンとついている画面なんですけども、それぞれボタンクリックのところにこういったようなコードが入っているという状態です。じゃあこちらちょっと実行しましょうか。実行しますと、実行するとアプリケーションがスタートしましたというログがアプリケーションインサイトに発行されて、カスタムボタンに一応叩くと、まあ、ボタン1のログ、2を叩くと2のログというどこというのがログが出るというふうになります。じゃあこれがどんなふうにログが出ているのかというのを VS の画面で見ていただくと、アプリケーションインサイトを組み込むとアプリケーションインサイトコンフィグというフォルダが出来上がって、ダッシュボード等へのアクセスのショートカットがこの中にできます。ですので、こちらをダブルクリックして、よいしょ、あ、開きましたね。開くと、今一生懸命通信してます。このようにダッシュボード上にローイベントストリームということで、ボタンがガンガン押されたよってこと、どうですかね。今53となってるのは増えますかね。65って感じで増えましたね。こんな感じでカスタムが追加されます。だいたい5分以内でこのログがアプリケーションからクラウド上にアップロードされていきます。で、今回私一人しか使っていないので、青い方、何人人が使っているのかって優勢じゃ1になってますけども、もちろんこれは各デバイスごとにユーザーが上がってきますと、そのユーザー数が分かりますので、社員に配った際にアプリがちゃんと使われているのかなんて利用状況を見たりですとか、あるいはその、こういったカスタムイベントを対してどれだけ行っているのかといったことをアプリケーションの中でこう見ることができます。これアプリケーションの機能を上げていくため、こんな機能をよく使ってるんだなというのを調べながら、使い勝手を向上させるために使えるんだなというふうに見ていただくと、非常に有効な有意義なツールなのかなと思います。ということで、スライドに戻りたいと思います。で、本セッションをまとめに入りさせていただきたいと思います。いろんなご質問ユーザー様からありましたといったことを皆様とまず共有しました。その中で配置にかかる問題、証明書ってどうやってハンドルすればいいのかなといった問題、2つ目が既存資産でどういうふうに連携すればいいのかなという問題、3つ目としてクラッシュ対応、アプリの監査状況、動作状況をどう監視すればいいのかなという、まあ、こういった点を皆様と共有してきました。その他もちろんいろんな点ございます。Ask the Expert といろいろとディスカッションできればなというふうに思っております。ですので皆様にぜひ分かっていただきたいのは、ロブアプリケーションを Windows Store 対応で作っていくということは、もう大変なことなくても今からすぐでもできることなんだなと、環境も用意されていると、あと我々が頑張って作ればいいだけなんだなというレベル感にもなっているなと思います。サイドローディングの配置もできるし、デスクトップとも連携できるし、既存資産有効活用できるし、 安定化のための API サービスとも整備されていると。ぜひぜひこういう機構を使って皆さんと一緒に、私も皆さんに協力しながらアプリの数を増やしていく、ユーザーにとって使いやすいアプリを増やしていくといったことに貢献していきたいと思います。ぜひご検討ください。どうもありがとうございました。